さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はダーファーを修練し、強情な私は変わったという内容です。それではお聞きください。ダーファーを修練し、強情な私は変わった。私は今年71歳でファールンダーファーの修練を始めて22年になりました。修練を通じて私は人生の究極の真理を知り、他人のことを考え、他人のためになることは尊い状態であるとわかるようになり、自分自身に大きな変化が生まれました。1、修練をして私は変わった。私は小さい時から強情な性格で有名でした。頑固で気が強く、私が癇癪を起こすと、親を含めて誰も私を説得できず、時には自分の頭を壁にぶつけ、死んでも曲げようとしませんでした。子供の頃から私のものなら、例えば、櫛など、母でも妹でも誰にも触らせませんでした。また、私は潔癖症なので、私のお弁当を誰かが一口でも味見したら、私はお腹が空いても絶対に食べようとしませんでした。結婚した後、夫と食事をするときにも別々のお皿を使い、一つのお皿におかずを盛っても自分の手前のものだけを食べ、夫の箸が私のところでおかずを取ると嫌で食べられなくなり、すぐお皿に残っていたおかずを全部捨てていました。子供が小さい時、私は毎日早朝3時頃に子供たちを起こしてから掃除を始めます。布団を片付けた後、床も窓もきれいに拭き、3人の子供を小さな椅子に座らせてベッドに触らせませんでした。夫が夜勤を終え家に帰ってもきれいに整えた布団を使わせず、夫はベッドで小さく横になるしかありませんでした。私は中国共産党以下中共の唐文化の影響で中華民族の伝統的な美徳を知らず、女性は善良で優しく賢く夫を思いやるべきであることも知りませんでした。家で私の言うことを聞かない者はいないと思うほど実に利己的で自己中心的でした。私は自分のことしか考えておらず、他人の気持ちや他人を傷つけることなど思ったこともありませんでした。ファールンダーファーはそんな私を変え、生まれ変わったように私の人生が変わりました。1998年7月12日は私の人生の分岐点となりました。その日、我が家の経営する小さな工場に取引先の社長夫婦が訪れ、私にファールンゴンを紹介してくれました。木工工場の社長さんは以前に遭遇した火事の話をしてくれました。彼は所有していた古い2階建ての建物を事務所として使っていました。ある日の夜、突然配電盤から出火しました。夜勤の人は老人で火が燃えているのを見て、慌てて火元の配電盤にバケツの水を撒いてしまいました。その結果、火がたちまち勢いを増して広がり、建物がほとんど全焼しましたが、社長室だけが無事でした。それはテーブルの上に置かれていた一冊のファールンゴンの本、ザンファールンのおかげだと言いました。また奥さんは以前お腹に腫瘍があり、治療するために5000元から6000元もかけていましたが、治りませんでした。しかし、ファールンゴンを修練してから間もなく完治したと言いました。さらに子供さんもダーファーの奇跡を体験して、今は一緒に修練していると教えてくれました。社長夫婦の話を聞いて、ファールンダーファーはそれほど超常的で素晴らしいと感じ、私も書店に行って ザンファールを買おうと思いました。奥さんは私に、まずあなたに一冊お貸しします。読めるなら縁があるということです。読んでも頭に入らなければ縁がなくダメなのです。と言いました。翌日、奥さんは私に一冊のザンファールを持ってきました。当時、私はミシンで枕のカバーを縫っていました。私は本を受け取り、その場で読み始めました。すると、頭のてっぺんから石のようなものが圧してきたように感じたので、原因を聞きました。奥さんは、私の根気がいいかもしれないと言いました。根気って何かとさらに聞くと、奥さんは笑顔で、あなたには縁があるかもしれないから学んでみてください、と言いました。奥さんから我が家に近い公園に連行する場所があると聞きました。興奮して一晩も眠れず、このことばかりを考えていました。以前私は宗教の無神論の影響を受け、神も鬼も信じませんでした。その日、私は早朝の3時頃に起きて公園に行き、南のゲートから入って探した結果、北のゲート付近で連行場を見つけました。たくさんの人が連行しているのをそばでずっと見ていました。歩道員は親切に私に連行を教えてくれ、また一緒に法を勉強する場所も教えてくれました。私は午後4時から教えてくれた場所を探し、午後6時頃にやっと見つけて、みんなと一緒に学び始めました。それから今まで22年も続けています。夫は私と同じ日によその地域でダーファーに出会いました。以前、夫は長春の第一招待所と第二招待所の内装工事をしている時に他の人からファールン語を紹介されましたが、信じなかったので機会を逃しました。ダーファーを学び始めてから私はなぜこのような素晴らしいダーファーをもっと早く学ばなかったのですか?と夫を責めました。ファールン語を修練する前、私は肝臓、腎臓、気管などの病気を患っていて、腰椎の4つの骨のヘルニアが原因で自力で起きることができず、足と腰の痛みで苦しんでいました。また、毎年冬になると気管支炎の注射をしないと息苦しくなり、ひどい鼻炎で頭痛を起こしていました。鼻から喉までナイフで切られたように痛く感じ、黄色の海が流れました。修練を始めてからザンファールを学ぶとき、師父が私のために体を浄化してくださいました。ある日の夜、私はうつらうつらしているとき、石のようなものが頭のてっぺんから下へ押してきて、鼻のあたりが圧迫されて辛く感じ、我慢できなくなったときに、突然、鼻にいきなりそよ風が通ったように感じました。その日から鼻炎が完治し、それから1ヶ月後には腰と足の痛みも消えました。ある日の夜、私は眠ろうとしているとき、突然、自分の体の脈の太さが指ほどになり、しかもそれは雪のように白かったのです。私はふとベッドから立ち上がり、夫に教えると、夫は、それは素晴らしいことだ。主婦があなたのために脈を通してくださっているのだ、と言いました。それから全身の病気がなくなりました。今日まで22年間、私はすでに薬と無縁になり、心身ともに健康になり、この喜びはお金では買えません。ファールンダーファーは本当に素晴らしいのです。気が強くて強情な私を完全に変え、ダーファーの真、善、忍は私を善良で寛容な人間に生まれ変えさせたのです。ではここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2. ダーファーの奇跡を体験する。私は少し太っていたため、最初座禅をするとき片足を組むことができませんでした。当時娘はすでに結婚し、他の二人の子供は地方で勉強していて、夫も県外で内装の仕事をしていました。私は一人で家にいて、毎日夜遅くまで足を組む練習をして、何度も何度も失敗しても諦めず、ようやく一ヶ月後に片足を組んで座禅ができるようになりました。両足を組んで座禅をするために、私はさらにベルトやネクタイで足を固定して、首にかけて練習しました。2ヶ月ほど経ったところで、やっと両足を組むことができるようになりました。まだ2分しか組めませんでしたが、私にとって大きな躍進でしたので、とても嬉しく思いました。足を組む時間を毎日少しずつ伸ばしていくうちに、10日余りで30分の座禅ができるようになりました。夫や子供たちが家に帰ってくると、私はダイニングキッチンで椅子やテーブルを移動してから練功しました。ある日突然、主婦の方針が私を囲んで座られているのが見えました。方針の髪は巻いていて、同志の風貌の方針もおられ、身長は普通の人と同じように見えました。表現しがたいこの素晴らしい光景を自分の目ではっきり見てから、私はさらに精進するようになりました。連行のほかに、毎日家事をしながらも、主婦の講義を暗唱し、忘れたところがあれば、その場で本を開いて確認してから続けました。しかし、1999年7月20日以降、江沢民は中共を利用してファールンゴンへの残酷な迫害を引き起こしました。私は不当に判決され、人間界の地獄とも言われる黒竜江省の女子刑務所に監禁されました。刑務所の中で受刑者たちは指示されて私を殴ったり罵ったりし、私を暗くて冷たい小さな部屋に閉じ込め、両手を後ろからベッドの柱に縛り付け、早朝から夜9時まで座らせました。寒い冬でしたが、素足で靴下も履かせないし、敷布団も掛け布団もない、冷たい板のベッドの上には虫が這い回っていました。やっと夜9時になって寝ることが許されても、両手を後ろから縛られ、さらに手錠で、ベッドの柱にかけられた状態で仰向けに寝ると、十数分間だけで背中が硬い金属の手錠に触れ、痛くて我慢できません。体を横にして肩を板につけると、しばらくして腕がしびれてきます。それに、私の腕は短いので、体を横にすることができず、両手は大きく腫れました。私は、毎晩毎晩座って寝るしかできず、私を監視する受刑者も見るに耐えられなくなり、そっと入ってきて手伝って私を寝かせようとしましたが、どうしようもできませんでした。私はこのように昼も夜も縛られて、座ったままで丸8日が経ちました。8日目に奇跡が現れました。私はどうやって体が横になったか自分でもわからず、とにかくその夜はとてもぐっすりよく寝ました。私の体に一枚の布団がかけられ、頭の上に暖かい光が私を照らしているように感じました。その素晴らしさは言葉で言い表しがたいものでした。しかし目が覚めると布団もなく、その暖かい光もありませんでした。目に見えたのは依然として、暗くて冷たい牢獄でした。私は超常的な奇跡を体験したことで、中共の宣伝してきた無神論は人を騙すもので、人を害するものだとはっきりわかりました。ではここで ちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3. 神性を高めてくれる嫁に感謝する。次男はある大学でコンピューターを専攻し、卒業してからも彼女を探そうともせず、もちろん結婚しようともしません。この状態のまま40歳になりました。数年前、次男は仕事の関係である女性と知り合いました。女性の夫はすでに亡くなり、大学生の息子がいました。次男はその女性と意気投合し、ついに結婚することを決めました。お正月前、次男が家に帰ってきた時に、私に話してくれました。私は女性に会いましょうと電話で伝えましたが、承諾してくれませんでした。私は次男に、二人のことに干渉しませんが、一つだけ、条件があります。それは、ファールンダーファーに反対しないことです。なぜなら、人間は神によって作られたからです。西洋にも東洋にもこのような伝説があり、神が人間を作るとき、人間であるべき基準や決まりを与えました。しかし、現在、宗教の無神論の操りのもとで、人々の道徳が失われ、神仏に反対し、仏法を誹謗し、そして仏を迫害することで大きな罪を犯しました。将来、大疫病などの災難が起きて、人間を淘汰するときには、このような人が最も危ないのです、と言いました。ダーファーを修練していなかったら、次男のこの結婚相手に賛成しなかったと思いますが、今の私は他人のことを考えるようになりました。私は将来の嫁がダーファーに反対しないことで良い未来があるように願っていました。次男は正月の4日に女性の家を訪れましたが、10日には我が家の前に1台の大きなトラックが止まりました。トラックには女性の荷物が積んであり、そして次男は女性とその息子をいきなり家に連れてきました。私は自分の部屋を開けて、他に居場所を探し、昼は家に戻ってきました。私が家で発症年をするとき、嫁は静かにしてくれます。時々、私が作った料理を嫁は食べようとしませんでした。後でわかったのですが、私はコーンスープが好きでよく作りましたが、嫁は嫌いなので食べませんでした。 それから私はできるだけ嫁の口に合う料理を作るようにしました。しかし、私も心中穏やかでない時があります。夫はダーファーの修練を放棄しないため、中教に迫害されて亡くなりました。娘と長男は結婚して、それぞれの家庭を持っています。今まで私は一人暮らしなので、生活の中にトラブルがほとんどありませんでした。嫁が来てくれて、私の修練にプラスとなり、私はうちに向けて探して、申請を向上させることができると考えて、私は嫁とのトラブルから自分を収めるようになりましたので、申請を高めてくれる嫁に心から感謝する気持ちになりました。私は嫁にダーファーの真相を伝え、三体ハンドブックや金の種などの迫害の実態の資料も読ませたことで、嫁は中教の矯正団と少年先鋒隊から脱退し、彼女を良い未来に進ませました。嫁は次男に早く住宅を買うように催促しました。寒い正月にもかかわらず、私は毎日物件を探し回りました。ある日、偶然に40年も会っていない昔の会社の上司に会いました。すでに老朽に入っていた元上司は私を家に招き、私は老夫婦にダーファーの迫害の実態を伝えました。ダーファーの素晴らしさを知り、元上司と奥さんは揃って賛退をしました。元上司はとても熱心で、私を手伝って良い物件を探してあげると言い、私の電話番号をメモしてくれました。結果として、元上司の助けで、ついに理想的な物件が見つかりました。私は節約して貯めたお金で次男に家を買ってあげました。私は嫁との縁を大切にしています。次男夫婦が仕事で忙しいので、私はいつも昼に買い物をして、仕事が終わった後にそれを持っていくようにしています。たまに娘が肉や魚などを持ってくると、私はそれを次男たちに持っていかせるのです。嬉しいことに、嫁の息子も中教から脱退しました。その子は今実習に入り、今年のお正月に家に帰ってきたとき、私にもお土産を買ってくれました。私がお年玉をあげると、おばあちゃん、僕は働いてお金があるので、お年玉はいりませんと断りました。私は、あなたはまだ実習中なので、正式な仕事ではないのだから、と笑って言いました。次男夫婦は給料日になると必ず私に果物やプレゼントを買ってくれます。ある時私は不意に実家である山東省の柿が好きと言いました。それを聞いて嫁は勤め先の上司が食べたのを思い出してどこで買ったのかを聞きその日のうちに私に買ってくれました。現在次男夫婦は他の地域で共稼ぎをしています。お正月や祝日になると必ず500元か1000元のお金を送ってくれます。小さなことですが、ダーファーの迫害の実態を知った嫁は、中国の伝統的な親孝行という美徳を重んじるようになったのだと実感しました。特に今、この中共ウイルスが蔓延している中で、私は、ダーファーの迫害の実態を知る家族や親友たちの健康を心配しません。なぜなら彼らはダーファーの素晴らしさを知り、中共の組織から脱退したので、いかなる災難からも逃れることができ、素晴らしい未来に進むことができるからです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオは、 ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。